まあ、そういったこの新年のこの気持ちよさっていうのがね、まあ、あったりする、それでも毎日同じ毎日を過ごしていますなんてね、過ごさせていただいておりますなんか言ったとてね、言ってもですね、やはりこの世間の、この正月の気持ちよさはあるなと思ってね、まあ、そういう本当はそういう毎日をね、そんな、毎日をお正月みたいな気分で過ごせたらね、なんかこういいななんてね思うわけですけれども、お話はそうです、自分のこのやってきた、この例えば作業データが溜まっていきます。そういうデータをこう保存したりね、バックアップしてる時に1年間やってきたことをねこう俯瞰で、見たりする、そういう工程があったりしますね。そんな時にちょっとこう時間を感じるんですよね。時間を感じたり、まあ、時間を感じるって伝わるかな、ちょっとこの話とは、まあ、また後でちょっと戻ってきますけれども、ちょっと時間を感じるっていうことを一回ちょっとお話しさせて、ください。例えば卒業式ってね、卒業式っていうのはやっぱなんでか感動したりね、涙したりするのかっていうね、それはやっぱりこれまでのその学生生活みたいなこう振り返った時に、出会った人、優しくされたことね、辛かったこと、乗り越えたことみたいなことを思い出して、こう感謝の念がね出てきて、まあ、その過ぎ去っていく時間、過ぎ去った時間、そして体験した自分の時間へのこの愛おしさとかね、人の優しさとかね、そういうものをこう感じたりする、その醍醐味じゃないですか。感動って結構そうじゃないですか。感動のドラマ。ね、北の国からもうね、例えが古いけど、北の国からっていうのも、やっぱり感動するのは、やっぱ子供の頃のシーンが出てくるからですからね。これ。やっぱりこの時間っていうのが見えた時にですね、はい、あなたの過ごした、人生のこれ時間ですよって見せられた時にこう感動が湧き起こる。感動するこの仕掛けとして時間っていうのは非常にこう使われやすいというか使い勝手のいいものなんですよね。だから時間が見えるなんていうことを普段からこれやっておくっていうのはね、なかなかね、このいいもんやなと。時間が見えるイコール感動ですからね、これ。なので、そう、普段から時間が見えるようにしておきたいと思うんですよね。で、それは例えば私この決まった時間に、起きて寝て毎日同じように過ごしてますみたいなことを言ってますけれども、これ一番の醍醐味としてはですね、季節が変わるのがものすごくよくわかるんですよね。毎日やっぱ日の出の時間違いますからね。これ長なってきたなって、短なってきたな、あ今ちょうどこの折り返し地点やなとかね、そういうことがよくよくわかるんですよね。で、私植物を管理しております。水草だけじゃなくてね、外の植物なんちゅうのはもうこれ季節感ものすごい表現してくるでしょ。もみじは紅葉するしね、紅葉した後は散るしね、まあ桜でもそうですね、何でもね、自然っていうのは時間を見せてくれるじゃないですか。なんか自然とかやっぱりこの園芸っていうのはやっぱ感動するんですよね。もう自熟最後と言いますけれども、それはやっぱ感動があるんですよね。やっぱ感動っていうのはこうなんでしょう、あって困るもんじゃないですよね。もういい、それはね、いちいち感動して手止まってたらもうどうしようもないんですけれども、やっぱこう感動していきたいなと思うんですよ。で、感動していく日々を過ごすためにはやっぱり何かこの時間をこう こう積み重ねていくっていうね、何かこう積み重ねをやっていく。例えばなんかコレクションとかしてる方とか、多分っていうか、何かをコレクションするような人もいるじゃないですか。まあいるじゃないですかっていうか、まあ私はそういうコレクションみたいなね趣味がないんで、あんまりこう具体的に強く言えないんですけれども、コレクションの醍醐味っていうのはやっぱりこう自分がこうコツコツなんか集めてきたようなものがこれ日々こう増えて、広がり深みを増しねしていくわけでしょ。でこれ何年間もこうコレクションしてきた時にそれ時間が見えるっていうことなんですよね。もちろんこの自分が好きなものをコレクションするわけですから、自分が好きなもので時間を見えるようにするっていうのがこのコレクションの醍醐味だと思うんですよ。というかコレクションが楽しいのはやっぱりそういうことやと思うんですよね。それはね、高価な、価値のあるものが揃ったみたいなコレクションのあり方もあるけれども、でも、それでもこう何年も積み重ねてやっていくとね、やっぱり自分ではこう思ってみなかったぐらいの想像を超えた量っていうのがこうドーンってこう見えますからね。ああよう集めたな。で一個一個にきっと思い出あるんでしょうね。そしたらこれもう毎日卒業式やんと、まあ卒業ねするかどうか分からへんけど、こう時間が見える状態にあるっていうことですよね。まあだから、それがいいとこやけどね。まあデメリットもまあねあるでしょうね。それにとらわれたりね、まず場所が必要やったりするでしょうからね。まあ、それでもまあそういうことがありますよね。まあ、だから子育てしてる人なんてね、子供の成長なんていうのは一つのその時間でしょうね。子育ての醍醐味みたいなのはそういうことやと思いますよね。まあそれでも、ぐれてしばかれたりねする親もいるとは思うんですけれども、やっぱりこれは感動を求めてやるわけですよね。時間を見えるようにするっていう。でこのデジオもですね、これ喋るでしょ、喋ったやつをこうアップするときに、こうフォルダーで、この喋った第何回ってこうナンバリングしてるんですけど、そのナンバリングをこう選択してアップするっていう行為自体が、今までのこの喋ったファイルをこう開くことになるわけですよ。そしたら、ものすごい量あるわけですよね、これ。1600とか700とかこれあるわけですよ、音声ファイルが。もう10年以上やってるから、これ時間見えるんですよね。ただファイルでしか見えないんで、これ声も聞けないし映像の思い出もないんで、そないに感動しないんですけれども、それでもああようやってきたなみたいなね、そういったこうほんのわずかにこう時間が見える瞬間がある。でね、私の中でそれやってるもう一つはこのブログなんですよ。水草ブログっていうのはね、これ、毎週今は水曜日と土曜日アップしてるんですよね。これ結構今コンスタントにね、これもね何年やったかな、もう6年とかやってるわけですよ。ほんでもうすごい記事、これも何百記事なんですよね。これもブログをこうの記事をサーバーに上げるときに今までの記事がバーってね見れる、これもねちょっとしたこう時間が見える仕組みがあるんですよね。でちょっと感動する。それはね毎日なんで、それは麻痺するけど、その感動はね麻痺するんだけど、なんかそういうものがあるっていうのはなんかいいなーなんて思うんですよね。なので、そうですね、何かこう自分でこう少しずつ何か、貯めていく、まあインスタでもいいと思うんですよ。っていうかみんなやってるやん、そういやね、インスタかな、まあ毎日ちょっとずつやってきて、この溜まっていきますよね。で溜まった時になんかこう振り返ってみたりすると、これ時間が見えるなと思うんですよ。まあだからインスタ以外にもなんかこう個人的にね、もっとそういうものがあると、こう一日の生活とかね、そんな中でちっちゃな感動がね ちっちゃな感動の仕掛けをいっぱい作っとくっていうのはね、いいのかななんてね、思ったりするわけです。そんなわけで、まあお時間なのでね、まあ、新年のおしゃべりはこんな感じで、そうですね。まあだから、平成最後でしょ、これね。平成、最後の年になりました。平成っていいなと思いますよね。平たくなるですかね。ああ、なんかそうね、自分、私はやっぱりこう、今、本当に平たくなったなと思います。昨日やってることとやっぱり一緒なので、これはもうかなり平たくなったんじゃないかな。平成の呪文を本当にこう染みさせたなと。身体、元、脳に。平成、平成言われて本当に平成をやったなってこう思いますね。繰り返しますが、皆様にとって良い年でありますように。